クリア
小松の
KK ナイト。
ということで第560回プチ切り版でしょうか、はい、の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで6月の第2週ということでございますが、いやー、もう大学は私どもの大学、クォーター制ですので、2学期第2クォーターということで、まあ早いですね。なんかあっという間に年も取っていきそうで怖いです
まあ毎年のことですけどね。
ねえ、毎年のことではありますが、はい、なんか私的には実はこの2クォーターが一番受け持っている科目数も多いし、結構バタバタするクォーター毎年なんですけど、まあちょっと去年今年もそうですけど、1クォーターも割とちょっと忙しくしてるところもあるので、はい、まあ引き続きちょっとバタバタしちゃって、まあこのポッドキャスト的に言うとちょっと収録時間どうするのかっていうことでかなり1クォーターの期間もそうでしたけど、まあ、小松先生に非常にこうなんでしょうね、ご迷惑をおかけしてるところもあって、はい、今日も皆さん聞いていただいてる皆さん、この声の感じを聞いていただいて感じ取っていただけてる KAK ナイトポッドキャストマニアなリスナーの皆さんいらっしゃればお気づきかと思いますが、ホテル収録で、はい、私は収録をしているので、まあちょっとね、そういうちょっと収録で、小松先生にちょっとご迷惑をおかけする面も結構あるかなというところでありますが、はい、まあ、そんな6月第2週というところでございます。
はい、もうね、直線距離はめちゃ近い方ですけどね。
ああ、そうですよね。そういう意味で言えばね。
東京のね、東側の方に。
はい。今日はちなみに、まあ、そんな、今日は、初めて泊まる亀戸のホテルで収録をしているので、なんか直線距離的には確かにね、近いですよね。はい。小松先生がどこに住んでるとは言いませんが、はい。まあ、どっちかというと、近めな感じの。はい。
まあ、このポッドキャスト、そういう意味だとすごいですね。こんな、まあ、亀戸とつないでやったりもするし、
はい、
博多ともつなぐし、
いや本当そうですよ、
まあ、その昔は上海ともつなぎました
ね。あ、本当にそうです、本当にそうですね。いやー、この
まあまあいい時代ですけどね。
いや、いい時代、本当にいい時代ですね。本当におっしゃる通りだなっていうふうに思います。はい、で、まあ、6月の第2週ということなんですが、まあ、前回第6月の第1週は、YouTube 何見てるということで、いやー、小松先生がご紹介いただいたドラマの女の子、もうこの配信されてからこの収録をしているまでの間に10万人突破しましたよ。
ああ、しましたね。
ねえ、はい、でよくよく見たら9万人を突破したのもなんか先々週だかそんな感じだから、急に伸びてるっぽいですね。
うん、まあ多分たくさん再生されるんでしょうね、ショートからね、たくさん。
いやー、僕見てますよ。
なんでしょうね。
見てる。
非常にキャラクターもいいし、選曲もね、我々で見ててやっぱり気持ちいいというか、ご覧いただかれてるのが。
いや、本当そうですね。だし、それ以外のものも、ね、スーパーで買ってきた、
サメだ
とか、ね、はい、とかをこうね、頑張って、うん、あれも見ましたし、やっぱね、楽しいですね。やっぱり、
まあ、あれはね、本当にコンテンツ力もありますけど、やっぱね、喋り手のね、うまさをね、もう、編集力もあるけど、感じますね、あの人に関しては。
はい。ってなところですので、おそらく、こう、リスナーの皆さんもね、いくつか、もし、ご存知じゃない、YouTube チャンネルがあったら、ご覧いただいた方もいらっしゃるんじゃなかろうかな、というふうに思いますが、はい。そんな回でございましたけれども、今回はというところなんですが、まあ、前回、わざわざガジェット会を、一周先送りにしたということでございますけれども、そんな今回が WWDC ですよ。アップルのイベントでございます。開発者会議でございますけれども、まあ毎年だいたいこの時期にと というところで、まあ、従前ですね、日本時間の6月9日の午前2時。まあ、だから、6月8日の深夜という言い方もできるんですけど、はい、に、WWDC2026 が、はい、開催されましたので、もう私どもは、もう、よもやま話を、毎年、はい。
まあ、年によっては、噂話と一人話っていうのは、
そうです
ね、ありましたけど
ね。はい。というところで
は、
は
い、
ございますが。
はい。
はい。まあ、今回は、まあ、二人で喋れるだろうというところで、ちょっとガジェット会ということで、先送りにしたというところでございますので、WWDC2026、C ネットジャパンさんのまとめページ、まあ、いろんなメディアがまとめページなどは発信をしてるんですが、はい。まあ、ちょっとね、5分でわかる、WWDC2026 発表まとめということで、C ネットジャパンさんの記事がありますので、まあ、そこをちょっと、こう、目次代わりにしつつ、はい、さらっと、はい、お話ができればなというところでございますので、リスナーの皆さんもぜひぜひ、好きでしょ ?WWDC の話。はい。気楽に聞いていただければなというところでございます。はい。というところなんですが、駒先生、リアルタイムでご覧になりました。
まあ、そうですね。これはもちろん、寝てましたけど。
寝てましたと。私はですね、まあ、ちょっとリアルタイムで最近 WWDC は、がっつり見るっていう感じでは、ここ例年はなかったので、まあ、次の日ちょっと、さらっと皆さんが盛り上がってるところでピックアップしようかなと思ってたんですけど、なんとなくですね、別件で起きちゃってたんですよね。2時に。気づいたら2時になってたんですよ。別件っていうのは、もうなんとなく、最近の私の動向を、皆さん知ってらっしゃる、リスナーの皆さんであればあれですけど、レンズを漁ってて。
そっち?ああ、めでてたわけですよね。
レンズをめでてたりとか、あと、どんなオールドレンズがあるのかなとか、いろいろ探したりとか、いろいろしてたら、気づいたら2時になったんですよ、夜中の。で、おー、WWDC 始まるじゃんみたいなところで、チラッと見ました。冒頭のというか、途中ぐらいまで見たんですけど、まあちょっと最後まで見ないで、次の日みんな盛り上がってるところでいいかなと思って途中で寝ました。もう10年15年ぐらい前の僕が聞いたら、お前は何をやってるんだ、ちゃんとリアルタイムで見るのがアップル信者だろうってなんか言われそうな行動ですけど、
まあ、まあまあ言っても開発者会議だからね。
そう、開発者会議でございますので、はい、というところではありますが、はい、そんな感じでございましたというところですが、まあ、今、小松先生言っていただいた通り、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスの頭文字を取って WWDC ですので、開発者向けの会議なんですよね。なので、新製品が出る時もあるし、出ない時もあるしっていう感じで、で、まあ、大体その、まあ、キーノートもそうですし、開催期間の間に、いろいろ発信されるものっていうのは、開発者向けの情報っていうところなので、まあ、秋口のね、iPhone が、新型が発表されるタイミングで、iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS、あとは GlassOS も今あるのか。はい、今漏れてないから何か。いわゆる OS が秋のタイミングでアップデートをするので、それのね、技術的な要件みたいなところが発表されるんですよね。なので、まあ、そんな回ですというところでございます。ちなみに今年は、新製品発表っていう意味で言えば万歳なしよ。はい、なかったですね。噂的にもあんまり出てなかったですよね。
うん、まあまあそうですね。
大体WWDC の時でも、なんか新製品が合わせて出るよって時には、噂が最近よく流れるので、あんまりその辺の話は出てなかったので、はい、その新製品発表もなかったというところで、まあ、いわゆる OS がどういうちょっと未来になっていくのかっていうところでの、まあ、半年先の未来みたいなところの話があったかなというところでございますが、 まあもう今回の WWDC はこれが中心になるだろうっていう話はありましたが、まあ AI ですね。アップル遅れてるのでまあぶっちゃけて言うとね、やっぱり私もアップル愛はありますが、まあひいき目に見ても進んでるとは言えないかなっていうところなので、まあそこを手こ入れしてきたっていうのが、まあ全体のところですね。はい、っていうところでございます。とところで、で、まあシリ AI か、はい、発表ということで、まあどっちかっていうと、もうアップルはアップルインテリジェンスというキーワードで自社の AI を推し進めてきてて、まあシリはシリで音声アシスタントとしてっていう感じのスタンスで、各ツールにどっちかというとそのアップルインテリジェンスをまあこう仕込むような感じの路線で来てたんですけど、まあその AI のインターフェースとしてシリを使ってくるような結構ね大きなテコ入れがされたかなっていう印象がありますね。あとはジェミニベースっていうところですよね、そこがねというところですが、小松先生どんな所感をお持ちですかこの辺って。
まあまああんまりここ詳しくなかったので、
はい、
でまあちょっとここでジェミニが入るっていうことは、うん、まあ裏を返せばあんまりうまくいってなかったんだろうな。
そうですよね、
もともとだってオープン AI って言ってた話、
どっちかというとねオープン AI との、うん、連携でしたもんねここまでね。
そうで、それでまあなんでなんだろうなと思ってやっぱり、まあ、調べてみたらやっぱなかなかこう、まあ、タイミングも あるし、まあ、そもそもSiri 自体は結構早めに言ってたわけですよ、
うん
うん、でそのアシスタントとしてね、うん、いわゆる主流だったわけなんですけど、うん、でティム・クックさんが頑張ったところとして、うん、やっぱプライバシーを保護するっていうところ、はいはい、で多分、まあ、そこの部分がやっぱ書かれてって結局その哲学としてプライバシーをしっかりと守るっていうところ で、うん、で逆に言うとこの AI とかの世界って大量のパラメータ扱えるのってやっぱりその、はい、インターネットっていうところのやっぱり部分を使ってたところがあるから、うん、多分学習させる上でのその、うん、まあ、なんだろうな、プライバシーの保護自体が、うん、その AI の足かせになったっていう記事がやっぱり出てたりもしたので、
はいはい、
なるほどな、だから進めたかったところは進めたかっただろうし、もともと AI じゃない時点からアシスタント持ってたしっていう、うん、まあ、あれとやっぱり導入のタイミングと技術 の、 その他の部分での発達の部分との、うん、まあ、あと、ね、抱えているもともと持っている強みっていうものが今回は噛み合わなかったんだなっていうのが印象ですね。あそこをまあ手こ入れ今回し始めたんだなっていう印象ですね。
はい。っていう本当に小松先生おっしゃってる通りかなっていうふうに思いますよね。まあ、ですので、まあまあ、さっきも言った通り、今アップルはそれぞれの情報端末に対して、OS を、まあ、iOS だったり iPadOS だったり MacOS だったり WatchOS だったり、まあ立ててるんですけど、はい、まあ、それらに対して、基本的には、こう、Siri AI を、はい、ベースに、搭載をして、調整をしてくるというところで、その辺の一連の流れっていうのが、まあ、今回の発表では、割と説明されたっていうところですかね。まあ、ただね、その、基盤がジェミニになりつつ、まあ、インターフェースとして、Siri を使いながら、まあ、アップルインテリジェンスを、はい、まあ、従来通りの形で、各ツールに溶け込ませるような形で、あとは、まあ、一応ね、プライベート重視の従来のアップル色は維持ということで、はい、進めていくっていうところではあるので、まあね、アップルユーザー的にはずっとちょっと待たされてる感があるので、それをするっていうことをもう何年も前からね、アップルインテリジェンスを発表してる時から言っているので、早押してくれよっていう正直なところではありますが、はい、まあまあ、ちょっと今回のジェミニを基盤とした、ね、刷新した AI、アップルインテリジェンスっていうところで、うまくそこを進めてほしいなっていうところですかね。は はい。まあ、あとは、まあ、細かなところで言うと、前回の OS、まあ、前回から、OS のナンバリングが、統一されて、年号でね、ナンバリングされるようになったので、各、OS、26っていうのが今現行の、OS バージョンなんですけど、26から、いわゆる、デザイン哲学っていうのが、リキッドグラスっていう、デザイン哲学になったんですけど、結構ちょこちょこと、ここがこうだったらいいのになみたいな意見は結構出てたみたいでそれで言うと、そういうリキッドグラスの調整みたいなところが結構細かく今回の OS27 に関してはされてるみたいで、はい、あとはまあアプリの起動が高速化みたいなところがあったりとか、なんかどっちかっていうとその、OS26 のバージョンのちょっとアップグレード版的なニュアンスが強いのかなっていう感じがしますね。
うん、そうですね、うん、新しいっていう感じはしない
しないですよね。だからまあ割とでも昔からそうですけど、レパードに対してのスノーレパードだったりとか、割とちょっとそのベースは前の OS の思想を残しつつというか基盤としつつ、上げるやつって結構こなれた感じにはなるので、派手さはないんですけど、こなれた感じにはなるので、なんか割とそこは僕は期待値高いなと思ってるんですけど、やっぱりそこの軸になる、Apple Intelligence がちょっと今回ね新しくなるので見た目はどっちかというとこう成熟していく流れでありつつ、裏はちょっと結構ガラッと変えてくるので、そこら辺のバランスがねどうなるのかな、この27シリーズはっていうところはなんか期待したいところでもあるし、大丈夫かなっていうちょっと見守りたいところもあるし、
うん、
なんか複雑な心境ですね。そして、まあ、細々、あるんですが、まあ、この CNET さんの記事的なところで言うと、iPhone カメラに Siri モードっていうのが搭載されるということで、新機能。シャッターボタンを押すと AI チャットボットがレンズ越しに映ったものを認識して、それが何なのかをその場で教えてくれるというところで。まあ、これに当たるものだったり、これに近しいものって Android 系ではどうなんですか？
まあ、Android でどうのっていうのは正直あんまり僕はキャッチアップしてないですけど、どっちかっていうと、そのスマートグラスとかでこういうものが今後起きるだろうなっていう感じのものです。
そうですね。
だからもしかしたら、その、コンシューマー向けにね、Apple がもしスマートグラスを出すとなったら、多分この Siri モードっていうのは画面越しにカシャッと撮って今すぐそこに映ったものに対する情報っていうのを得られることができるんだろうなっていうのは、
確かに、まあ、それで言うと、このシーネットさんの記事って実はいわゆるビジョン OS のことってあんまり書いてないんですけど、
うん、
ビジョン OS も当然アップグレードするので27に、なんかビジョン OS は割とちょっとその辺の感じの機能が今回来るみたいですよ。そのビジョン OS っていわゆる AR なんで、まあ現実の画面に対して重ねてるじゃないですか。で、
まあミックスリアリティって感じ。
シリがいるらしいんですよ。シリのアイコンがその空間の中のシリとしているらしくて、いわゆるその子の方、その子って言い方するとあれですけど、シリの方に話しかけるとシリにメールを送れるらしいんですよ。要はなんかこうしてとかじゃなくて、こう空間がある中でシリがいる、シリに対してこう話しかけると。ちゃんとそこに対して処理してくれるっていう、なんかビジョン OS はちょっとなんかその辺あるみたいですね。
なるほどね。まあまあまあ、僕もそういう意味だと今独り言を相手してくれるちょっとローカル LLM とかを入れたいなと思ってるので、まあちょっとそういうのができる、それはそれ楽しいですね。
ねえ、っていうところです。で、あとはまあ写真みたいなところで言うと、イメージプレイグラウンドで、写実的な AI 画像というところで、画像生成 AI のイメージプレイグラウンドを強化ということで、まあ、フォトリアル、写実的な AI 画像を作れるようになるっていうところではあるんですけど、画像生成もそうですし、撮った写真の加工みたいなところで言うと、なんかね、撮った写真の 角度を変えたりとか、あのみたいなことがまあできるようになったりとか、あとはね、あのいわゆるアンドロイド系でももう何年か前からありますけど、複数の写真撮ってそのね、メンバーのいい感じの顔のところだけをうまく撮って写真にしてみたりとか、あのその手の機能って、まあ、あのアップルもそうですし、あのいわゆる Google 陣営というか、はい、あの Android 系もあるのかなっていうふうに思うんですけど、このあたりはね、ちょっと小松先生と編集会議でお話をしてたんですけど、あのまあ、あえて世代という言い方をすると、僕らの世代には便利であってでもあんまり響かないですよね。
そうですね。なんか撮った写真に対して何かその強調して非現実的な強調した上でそれをなんかコミュニケーションのツールとして使うことはまあなしじゃないかなと思うんですけど、例えばね、集合写真みんな撮ったよっていうところで、あのいい写真撮れたよっていうので共有するのに、手を加えることはしたくない
なっていう感覚が
ありますね。
なんかやっぱりその写真というものに対してあのその時の空気感とか、なんでしょう、思い出とか、 なんていう言い方なんですかね、なんかもが内包されてる感じで言うと、なんかそのちょっとうまく撮れてないなっていうところも含めてみたいなね、なんとなく感覚がちょっとありますよね。だから自然にもちろんその複数の写真を撮って合成することによって違和感がない形になってればもちろん写真として問題がない感じはするんですけど、なんかそこに対して作られたものに感じるなんかこの感覚っていうんですかみたいなものはなんかありますね。
なんかコラージュ的な感じをしてしまうので、
しまいますよね。
まあ、例えばね、それがなんかこうね、例えば学校の何かイベントでね、集合写真撮って一人だけなんか顔向こう向いちゃってるとか、目つぶっちゃってるとか、まあそういう、そうなんだろうな、あの誰かのいい写真を選ぶ過程の中で他の人がもうどうしてもその選べなかった、全員がやっぱりいい顔するってやっぱなかなかない
ので、難しいですけどね、
それがちょっと思い出だったりとかっていうところでなんかすごい寂しい思いさせるんだったら、まあそういう写真はまあなしじゃないんじゃないぐらいな感じはありますけど、ただまあなんでしょうね、古い考え方なのかわかんないけど、あんまりこういい気持ちにはならない
感じがするかな。なんか編集会議ではあのちょっと気持ち悪さがあるよねっていうね、キーワードで話をしつつ、まあでもやっぱり、でもこれはやっぱその写真っていうことに対してのなんかそもそもの考え方だったりっていうのも世代によって違うのかなっていうのはやっぱりちょっと思うところがあって、うち僕妹が2人いて、上の妹は僕より先に結婚してっていう感じなので、子供も自分の子供よりもちょっとだけ年が上の、まあ甥っ子めいっ子がいたりするんですけど、もうめいっ子ちゃんなんかはもう本当に今時のというか、本当にいわゆるアプリで顔が加工されたような写真バンバン撮るんですよ。で、うちの娘なんかも今高2ですけど、この間ここ数日も何回もその言葉聞いたんですけど、なんか普通に無加工の写真を撮られることがすごく嫌だって言うんですよね。だからやっぱりそういう世代からすると、なんかその実際に撮ってる写真、複数の写真のものをうまくいいところだけを撮って合成して自然に見せてくれるんだったらその方がいいじゃんって多分ね、おそらく思うだろうなっていう感じがするので、やっぱりね、世代によっても感じ方が違うのかなっていう気はしますよね。
そうですね、我々はデジタル写真見ても多分どっか昔の体験でね、アナログのフィルムの時代から生きてる人たちだから、そういうところに手を入られてる感覚が出ちゃうかもしれない
ですね。そうですよね。だからまあであるからこそ、まあね、割と最近こうずっと言ってる私も小松先生もその最近カメラがね改めて趣味になってっていうのは、なんかそういう体験みたいなところにやっぱり価値を感じてやってるところもあるし、なんかやっぱ写真という文化というか、そういうものをなんかそういう風に捉えている世代でもあるので、 やっぱりちょっと感覚違うんだろうなと思いますね。まあでもあれなんでしょうね、あの変な話、あの技術の進化としてはでもやっぱ正しいのかなって今思ってて、うん、その私たちみたいな感覚がある人は別にその複数写真を撮った中で、まあ、できる限り思い出として残るものをそのままそれを写真として捉えればいいし、若い世代はね、
うん、
組み合わせたものでよりこう何て言うかな、あの多少作られたものであっても、あのその世代にとっての思い出として価値が高い形になるのであれば、その機能があったらね、 あった方がね、ないよりもっていうところではあるので、
うん、
まあ ね、
う
ん、機能的なところで言うと、まあまあまあまあ正しい進化なのかなっていうのはね。
まあそうですね、うん、あの単純に僕なんかその時間軸の違うものに価値をただ感じないだけなので、うん、合成されたものに対して、うん、ただそこにやっぱり価値を感じる人がいて、でそこに対するセールスっていうところでは別に否定するものでもないんで、
ないしね、まあのうん、僕たちの感覚、僕たちの世代はだからその機能をあっても使わなければそこは満たされる世界なんでね、
うんうん、だから、まあまあまあ、うん、別にね、我々のこう体験を邪魔されるようなけしからんもんでも
ないですからね。そうそうそうそう、うん、だからまあ単純にまあちょっとね、10分ぐらい前に戻りますけど、こういう機能が搭載されても私たちの世代はあんまりワクワクしないかなっていう、
うん、
いう話っていう、
価値を感じる方が多分いるという判断をされたんでしょうね、だからね、
っていうところかなっていうね、感じではありますよね。てなところでございます。そして、MacOS が、大体名前がねつくんですけど、今回はゴールデンゲートっていうことで、これは一応地名なんですかね。
うーん、
ずっと地名で来てるじゃないですか。
そうです ね、いやまあもう僕はもうゴールデンゲートだったらゴールデンゲートブリッジぐらいしか
言えないので、ね、そういやでもだからまあそういう意味での地名なのかなって、あのそのバスが走り抜ける演出とともに紹介されたってことなので、多分おそらくそうですよね、うん、
そうですね、うん、名称のゴールデンゲートはフランシスコ湾と太平洋を結ぶゴールデンゲート海峡、海峡に由来する、
海峡に由来するのか、
イズモードさんのところで、うん、まあ、でもあれですね、わかんないですね、サンフランシスコからかかるゴールデンゲートブリッジ、もしくはその周辺の地域名から取られた名前のようだっていう、言っている記事もあります。
はい、というところでございます。はい。そして、iOS が多分一番ユーザーとしては人数多いのかなと思うんですけど、これね、iOS 27ってその、あのいわゆるね、アプリインテリジェンスもちょっとね、刷新をする形になるのかなと思うんですけど、あのね、対応機種が据え置きなん、まあ、据え置きって言い方が正確かどうかはちょっとわからないんですけど、現状の iOS の26が、iPhone11 までサポートしてるんですよ。で、今回この iOS 27も、iPhone11 まで入れるっぽいんですよ。 iPhone SE の第2世代も含めるっていうことで、これなかなかにすごくないですか。
まあすごいんですけど、
はい、
現実的な話をちょっとうちの家に当てはめてすると、
うん、はいはいはいはい、
うちの子供たち2人は
SE の第2世代でしょ、
第2世代と第3世代、
あ、はいはいはいはい、
あげられないんですよ。
おお、
容量足んなくて。
あ、容量か。
だから今あるものを例えば削除するなり、
はい、
した上じゃないと多分いられないっていう。
あ、容量問題ね。ちなみに何ギガなんですか。
多分64とかじゃない
かな。ああ、それなかなか厳しいですね。
うん、だからまあ、ある程度やっぱりね、あの容量があれば、全然いいねって話になると思うんですけどね。
うちの、うん、奥さんが、実は iPhone11 なんですよ。そう。で、だからもう、今年かまでかねって言ってたんですけど、iOS27 対応してくれるということで。
いやー、でも11で iOS27 乗って、もっさりしないですかね。
どうなんですかね。一応、その、容量は256なんですよ。そうそう。ではあるので、その辺の、こう、入れられない問題はないんですけど、まあ実際どうかな。まあでも今のところ26で、なんかその辺のもっさりみたいなところでの不便さは、まあ本人的には感じてないようなので、どうなのかなっていうところですが、まあただ機能的に今度ね、またアップルインテリジェンスがっていうところなので、 ただなんか話にはいろいろいろんな話があるんですけど、話によってはそのその iOS 27になってそこのApple Intelligence を刷新してくることによってその負荷がよりかかりにくくなる今よりも、
うん、
みたいなところで、実はその iPhone11 だったり iPhone SE の世代を今回入れてきた、据え置きで入れてきたっていうところはなんか動作が軽くなるんじゃないかっていう話もちょっと出てるんですよ、
うん、
今の26の動作よりも。だから、まあ、その辺はねなそうあってほしいなとはねちょっと思うんですけど、
まあそうですね、6、7年か、
うん、そのぐらい経ちますよね、ま
あ、7年ね、まあ、多少ちょっともしかすると、うん、ピクセルとかが多分7年とかそれぐらいの意識をして、うん、そこ多少意識あるかもしれないですけどね。
あ、なるほどですね、
うん、まあまあちょっとでもまあポジティブに考えると、うん、まあ普通はねセールスの意味合いで言えば大体この程度持ってやっぱ5年でやっぱり変わっていくものが多い、うん、感覚で言うと、まあ、6年そしてこれだと7年前のものが含まれるっていうことになると、
はい、
まあそれはそれで割と太っ腹な対応な気はしますけどね、
うん、
普通はやっぱり言えないで新しいの買ってねっていう感じにしちゃった方がまあよりね向こうも売れるし、
はい、
まあね使う側も体験が良くなるしっていうところは言えるとは思うんで、
いや本当にねおっしゃるとはい。そして、子供向けの安全機能を強化ということで、iPhone や iPad の子供向け安全機能を拡充ということなんですが、まあ、ペアレンタルコントロール強化と、あとは子供向けのデジタル利用指針について、米国小児科学会、小児科学会と協力していることも明らかにしたということで、まあ、このあたりはね、強化を していかざるを得ないところでしょうね。
まあ、正直な話僕はこれちょっとね、うん、難しいなと思ってます、
はいはい、
もちろんこれそのものはやっぱり評価されるべきものだし、うん、こうあってほしいなと思うんですけど、うん、結局そのスマートフォンっていうものがインフラになってきて、そしてそのインフラに求められるものっていうところがそのペアレンタルコントロール外のソフトウェアを、ね、使わざるを得ないとかになった場合に結果的に緩めないと使えないっていうふうなことになると、それってどう判断するのっていうところで、まあ、一概にアプリケーションをね抑える、まあ、本当に幼い時から使わせる前提であればそこはしっかりやった方がいいと思うけど、まあもう高校生ぐらいになっちゃうとその辺はもうなんかコントロールすればするほどインフラとの矛盾をすごく生むなっていう感じはすごい感じてます
ね。そうですね、難しいところですね、
言うこと聞かないしね。
いや本当におっしゃる通りですね。
まあちょっとやっぱり言うこと聞かないしっていうこと自体はまあちょっと僕の努力不足というか、まあやっぱりこう認知的な選択をやっぱりさせてあげられてなかったなっていうのはちょっと最近読んだ本を見て反省しました。
というところで終盤になんか小松先生のお父さんのところが、はい、ちょっと見え隠れしましたが、はい、この CNET の記事的には最後なんですが、 Apple 28分間も AI という言葉を使わずということで、はい、基調講演の最初の28分間、まあ1時間ちょっとだったのかな全体が、はい、というところなんですが、まあ28分間登壇者は AI という言葉を一度も使わなかったということで、まあ、まあ、いわゆるね自社の故障は Apple Intelligence、自社の AI は Apple Intelligence っていうことで Apple はずっと言ってきてるので、まあ、ずっと、基本的には、その後の説明、最初の28分間は AI 使わずで、まあ、どっかでそのタイミングで一回使ったんでしょうね。でその後も、説明では、まあ、Apple Intelligence と使い続けて、まあ、基本的には AI という言葉を、まあ、使わずにというところで、なんか NBC の、まあ全米調査によると、AI を肯定的に捉えている回答者は 26% にとどまるというところで、まあ、やっぱりなかなかね、実情その、皆さん使ってはいるとは思うんですよね、まあ、使ってるレベルは様々だとは思いますが、やっぱりねうちも家族も奥さんも娘もやっぱりまあ普通に使ってるので、いろんな日頃の作業で、うん、いろんな形で使ってるのでっていうところではあるんですが、やっぱり AI という言葉自体をね肯定的に捉えるか否かっていうのはなかなかやっぱちょっとね嫌悪感を持ってたりとか、ちょっと 肯定的に捉えられない方も多いのかなというところで、この辺難しい問題でもありますね。
ああそうですね、必ずしも全員がね恩恵受けてるわけじゃないし、まあ、むしろ不利益受けてる方もまあいるでしょう、
ね、はいはいはいはいはい、というところではありますというところでございました。はい、まあ、先ほど終盤でその iOS が27が、まあ、割とね旧型のものをさらにこうサポートした形でっていうのはありましたが、まあ、一方ででも、まあ、今回その Apple Intelligence なんかもそのより先進的な機能を使っていこうとすると結構ハイスペックな OS だけしか対応してませんみたいなことも一方であって、WatchOS なんかは結構9シリーズ第9シリーズ、まあ、がまでが打ち切られちゃったんで10、11と、はい、いう感じで、まあ、今度は秋に12が出ると思うんですけど、だからやっぱりねこういう技術的なところって言うてもやっぱり端末のスペックにっていうところもあるので、まあ、途中で小松先生がねローカル LMA ね、まあ、ローカルのちょっとものも考えていくとっていう話もねちらっと出てきましたが、なかなかねその辺も出てきますよね。
まあ、使う理由が出てきましたね。20年前僕が CG やりたいなと思った時はやっぱりスペックやっぱりそこは意識した時期もありますし、グラフィックとかもねやる時期に動画とかやる時にはやっぱり意識したので、で最近はオーバースペックだなぐらいな、もう Mac に関しても Air の M2 で十分だなと思ってたけど、やっぱりちょっと AI ローカルで使いたいなっていう仕組みで使いたいなと思った場合にはやっぱり貧弱だなと少しやっぱ思うようになってきたので、
まあね、小松先生編集会議で、まあ、ある程度のビデオカードだったりとか、まあ、これぐらいのスペックかなみたいなところのイメージがローカルでねちょっと動かすにはありますみたいな話もありましたが、まあ、今だとやっぱりその Windows マシンというか、そっちの方がどうなんでしょう、スペック的なところもイメージしやすいんですかね。 Apple はちょっとねどうなんですかね、まあ、ちょっと、いわゆる Mac mini のね M4 みたいなところが少し売れてた感じも数ヶ月前はありましたけど、
まあなんかね、OS とね、うん、そのビデオカードの処理っていうところ Apple は独自でやっぱりやってるんで、うん、やってるんでね、だからまあ最適化するっていう意味で言うとそのスペック以上の、まあ、パフォーマンス発揮するかもなっていうところはあるんですけど、まあ、ちょっと今ねその AI の、 そのローカルで使うようなものって例えば NVIDIA とかのね、うん、カードにやっぱりこう最適化するような感じになってる場合だとどうなんだろうなっていう感じはちょっとあるので、まあ、ただ最近ジェミニとかもね割とそのそういうなんかその強くない環境でもある程度の言語が使えるパラメーターがね使えるものが今小さいやつが発表されてたりはするので、ゲンマってやつがね、まあ、そういうのをまあ使っていくのもありだろうなと、多分スマホ向けに多分そういうところを発展させて、まあ、PC でもそういうのを使えるんだろうなと思っているんですけど、
っていうところなので、まあなんかねなんかそこら辺の話もなんかまあこれまでももちろん盛り上がってなかったことはもちろんないんですけど、はい、盛り上がって行くのかな、ハードガジェット的にはというところですかね。
はい。
はい。というところかなというふうに思います。はい。ですので、まあ、Apple 的には、まあ、今回の発表があって、実際に製品とかになってくるのが、まあ、秋口かなというところではありますので、まあ、そういう、Mac もそうですし、まあ、もちろん、タッチ端末もそうですけど、はい。秋が楽しみだなというところと、一方での、まあ、Windows 系のマシンだったりとか、なんかその辺も楽しみだなというふうに思っております。はい、以上といたしましょうか。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただけます。ただしですね、Spotify 等々の高得登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否やですね、皆さんにご案内がピュッと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでもいいので聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。はい、それでは 以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第561回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。